詩編の86編です。この詩はすぐに見てわかるのですが、個人的な詩であるということがすぐにわかります。初めから終わりまで、一人称と一人称になっているんですね。私という言葉です。で例えばその手前の85編を見たらですね、85編の5節とか6節とか、5節6、7、8とかですね、あるいは10節とか13節とか見たら分かりますが、この5節以降みんな私たち、でも私たちの共同体ですね、自分たちの民全体のことを指していってるわけです。でこういうふうに、私たちと言ってですね、人々全体、自分たち全体を指してこのように、言ってる詩がある。ここでこの86のように始めから終わりまで、非常に個人的なさまざまな悩みや苦しみの中から神様に答えてくださいということですね、ずっと一貫して言ってる。そういうふうにいろいろとこの配列もですね、書いてあるわけです。で、苦しい状態に置かれるっていうのはもう誰しもいろいろな状況の中でですね、あるわけです。で、ここでこの貧しくと一行目に訳されていますが、これも今までにも何度も出てきた言葉ですが、この訳では貧しくと訳って言いますけど、多くの訳しばしばこれは悩める、私は悩んでいます、苦しんでいます、そういう悩み苦しむという外国訳でもそういうようなのが多いです。単に経済的な貧しさということを言っているのではないわけです。一般的にそのような苦しみを言っているわけです。もう昔は貧しかったらいつでもこの苦しい状態にあるわけですね。貧しく身をかがめていますというのはちょっとあんまり、訳としてはですね、必ずしも適当とは言えないような訳ですね。私たちはそんな言い方を誰かがするのを聞くだろうかということを考えてみたら分かります。苦しい状態にある人はですね、私は苦しくて身をかがめていますだなんてそんな言い方はしないです。身をかがめるって言ったらですね、これは何か上が狭いところをですね、低いところを通ると身をかがめて通るとかですね、何かが当たらないように身をかがめておくとか、まあ、そういうようにしか使わないので、苦しいと身をかがめていますなんて表現は誰もしたことがないはずです。ですからそういう意味でこの訳語はどうも日本語としては不適切という、そういうのがいろいろあるんですね。これ訳した人がそういうことにあんまり頓着がなかったということから、こんなふうにですね、誰も使わない、この訳した自身もですね、苦しい時に身をかがめていますなんて誰かに言ったら感じただろうかと、そんなことはまずありえないですね。私はでも何十年も訳してもこんなこと聞いたことはないですから、私もそんな思いになったことはないですね。苦しい身をかがめていますとかですね、このところはですね、どういうことを言おうとしているかって、もう立ち上がれないぐらいだと、苦しくて、そういう意味合いのことを、まあ、言ってるわけなんですね、このところは。この86編の最初はですね、私は苦しくかつ乏しい、あるいは悩んで、悩みそして貧しいとかですね、そういう意味で訳されてるんですね、この 2行目のところ、口語訳とか新改ですね。苦しみかつ乏しいと、まあ、苦しんでいるっていうのがまずあるんですけど、この訳ではそれが出てこないで、貧しくとか身をかがめているって表現に今なっているわけです。まあ、こういう訳語がちょっと不適切であると、それだけでもなんかこう私たちの心にちょっと入ってこないところありますよね。身をかがめていますなんて一般の方針にも出てこないということです。 で、要するに非常に苦しい状態でですね、もう心も体もまっすぐできないぐらい、それは苦しかったらそうなるんですね。心はまっすぐちゃんとしないと、もう本当に苦しくて立ち上がれないようなぐらい、そういうふうに非常に圧迫された、苦しみによって圧迫された状態にあるということです。だからそういう時に、神様どうか私のこの苦しみを聞いてください、で救ってください、治ってくださいと、いろんな表現で言って、そして、死を憐れんでください。この憐れんでください、これは憐れむっていうのは、はなんていうことはですね、はなんていう発音が変わって、私をっていういいっていうのはつくおねに一言なんですね。憐れんでください、おねに憐れんでください、これはギリシャ語の新約聖書ではキリエということですね。キュリエエレイソンって、よく出てくる、こういうところにも旧約聖書からこういう虫を憐れんでくださいということなんですね。ね、そういう時に、この人の状態はですね、非常に苦しいからといってですね、他のことによって気を紛らわせる、これは神様っていうのを知らない場合、非常に苦しかったらですね、何かによって気を紛らわせないといけないから、一つはお酒っていうのは非常にこう人気が世界的にあるのはですね、苦しい時にともかく忘れられると、何かそういう心配事があっても苦しいことがあって、一時的にしろお酒をたくさん飲んで寄ってきたらですね、なんとなくこう、心が軽くなるっていう、そういうもっと強い状態症として麻薬というものまで手を出す人もたくさんこの頃おるわけですね。だからこういう苦しい、追い詰められてきたら、誰でもですね、なんかそこから抜け出したいとかも誰でもそうなんですけど、その時に神様、この4世で神様をだけを慕うという気持ちが本当にあればですね、神様に必死にその求めるというわけです。私の魂が慕うのはただあなただけなのですという、あなたのですという。この、詩編というのはもうみんな大体この本当に神様をですね、心から第一としてこのように慕っている、愛している、そこに心を注いでいるということは非常によくわかるわけです。だからこそここに残されてきたわけですね。この詩、何千年、三千年というか、2500年とか3000年とか、非常に長い間残ってきたのは、そういうふうにですね、普通の人が思っていることだったら、そんなものを書く人はいっぱいおるわけですね。だからそういうのはみんな消えていくわけですけど、無数にこういうのは創作されて死のようなものとかですね。だけど、こういうのは残るのは、徹底してこの神様だけに見つめて、それでそこから必死に助けを求めるっていう、この姿勢はどんな人にでも本来、可能なことだというわけですね。で、誰でも非常に大変なこと、苦しいことが、昔から今に至るまで起こるので、そういう時に、こういう心から求める相手がいなかいるのといないというのも大きな違いなので、私の魂がしたのはただあなたのですということをですね、言えるように、なりたいというわけですね。で、この人がここに、私の魂が愛する、慕うというか愛するのはただあなたのですという、それはどうしてそういうになったかというと、この五節からがその理由になって、五節がその理由になっているわけです。特にこの許しを与える方だと、豊かな慈しみを与えるな、与えると。だからこのことを以前に知っていた、あるいはこういうことを何らかの形で体験をしたから、自分が罪とか心の奥の汚れたものとか悪いものを許せるのは人はできないわけですね。そんなんはそもそも心の人間の心の中にどんな良くない思いがあるかっていうのはわからないわけです。自分でもわからないぐらい悪い思いがあったりして何かの時に出てくるっていうのは、これは戦争なんかの時にもよく出てくるわけですね。どんな人も平気で人を殺すようになってしまったりする、その以外にもいろんな生活の中でそういうのが出てくる。だからそういうのを許せるのは人間ではできないから、それをこの人もですね、神様だけが許してくださると、そのことに一番恵みを感じていたというわけですね。病気の癒しっ というのも特に大きな恵みの一つなんですけども、病気が治っても人間の問題は解決しないので、これは健康な人でもいくらでもですね、悩みを持っているわけです。生きていられなくなったりするとか、体が健康であってもですね、いくらでも問題が出てくるわけなので、その根本が心の一人一人の罪だというのを知ってたから、この罪を許してくださるお方だということです。でそういうふうに神様の恵みに立ち返って、再びこういうふうに祈りを聞いてくださいと、絶えず過去に与えられた神様のこの恵みを思い出しつつ、このように聞いてくださいと言っているわけですね。苦難の時に叫んだら必ず、答えてくださるという、その確信を持って祈っておるということです。で、神様への信仰を持っていったら、誰でもですね、こういう確かに神様はこの何らかの苦しみがある時に、信仰を失わずに叫び続けている、祈り続けていれば何らかの形で答えてくださるということを経験するので、この人も過去に苦しい時にあって、そういうふうにして答えてくださったと。だから今度この詩の内容ですね、こういう時にもまたこの答えてくださると信じていっているということです。そして今度再びですね、神様の恵み深さ大きさっていうのを書いてあるわけです。そういうふうに絶えず自分の現状と神様のこの大きな技、それを平行的に言っているわけですね。神様はそんなに大きな技をなさるお方なんだから、だから答えてくださるのだということでですね、自分の心の状態、苦しい状態に並べてですね、8節8、9、10と再び書いてありますね。あなたのような神は、神々ってどこの民族でもどこに行っても、拝んでいる神様があるわけですね。世界中どんなところ行ってもそれはあるわけです。これは人間と動物の違うところですね。この点は猿は非常にこう、人間みたいな顔をしとってですね、割り頭がいいとかいうことは誰でも知ってますけども、どんな猿でもですね、オランウータン、チンパンジーでも目に見えないを拝んだりすることはもう全然ありえないんですね。それが拝んでるやること、死んだり、自分の兄弟の猿を拝んでるとか、涙なんて拝んでるとしてる、なんか物を、花を持ってくるとか、こんなことありえないわけです。そういうふうに、この人間と動物も決定的に違うのは、そういう目に見えない世界のことは全然わからないわけですね。だからそういう意味では悩みなんかないわけです。だから犬は子供を失って悩んでる、悲しんでると、一時的に失うなんかでもですね、惹かれてたりするけど、すぐに忘れるわけです。あとから思い起こしたらできないんです、見えなくなったら。だから野生動物っていろんな苦しいことやら、子供を奪われたりなくしてもですね、別に平気おられるからもそんな悩みがないわけです。人間の場合見えなくなっても何十年でも場合によったらですね、そのことはずっとしこりに残るとかですね、心の中に空洞があったりするわけです。そういうことでこういうふうに、人間はですね、どんなところに行ってもそのある種の目に見えないものを拝むという傾向があるんですね。これで神々けども、その奉仕したあらゆるこの拝んでる神々とは断然違うのがこの聖書でいう唯一の神様だという、だから間違った神様を拝んだら本当に大変なことになりますね。この幸福実現党とかいう政党、大体宗教団体、新興宗教って大概そういうふうにですね、政治勢力が増したら、今度は政治に手をかけてですね、国を動かしてやろうというふうに野望をだんだんと、一番最初の小学会もそうだったわけですね。それからオウム真理教も、オウム真理教がいうようなことをしだしたのは、立候補して全部追ってしまったんですね。全部落選したら、それも予想外の大差で右に落ちてしまって、それから、一種の逆襲みたいなことですね。非常に異常なことに手がけるようになって途絶えになってしまったわけですけども、国実検討 のところにはナルトに大きな本部があったんですね。私が父親とその空 でキリストと仏陀の差がここで自分の像を置いてですね、キリストと仏陀の一番統合体が自分だというふうな、びっくりするようなことを平気でやるようなミックスしてるんですね。本も私も見てみましたけど、 そういう本当にこう折衷宗教、成長の意味もそうですけど、折衷というのは組み合わせた宗教っていうのはですね、どうも日本ではああいうことはよく起こったりするわけですね。まあ、そういうふうに人間を崇拝させるようなものがですね、起こるわけです。自分もキリストとか仕事を並ぶものだなんていう、そういうことを若い人がですね信じるっていうのもまた不思議なことなんですけども、まあ、そういうことで、神々っていうのもですね、こういう日本では特にそういうふうにいろんなものがあぶくのように出てきては消えてきては来てきたということですね。本当の神様を知らないとどうしてもそういうものに、出会ったら引っ張り込まれた。で、この9節というのはですね、あなたが作った国々はすべて御前に行ってほしい皆を取っています。これはどういうことか、現実そうじゃないじゃないかっていう、これは未来においてそうなるっていう意味で言ってるわけです。これはもうイザヤ書でもですね、この詩編でも預言書でも、神様が定めた未来にはですね、こういうふうに今は非常な混乱状態があるけれども、このね、全ての国々は最終的には神様は万能なのだから、今はある程度この忍耐されて待っておられるっていうですね、そういうの。でも時が来たらそれを全部ですね変えると。そういうふうに、驚くべき御業を成し遂げられるんだと確信を持って、将来にわたってもですね、このように大いなる神様だと、自分の個人的な願いにも必ず助けてくださったと。そしてそれは私と神様という個人的な一体だけでは決してなくて、全世界の国々にもこのご支援を及ぼしているんだからと、そういう非常に大きな神様だと。だからこそ私を助けてくだ、私を助けることがまあ何でもないわけですよね。でこういうふうに、いつもこの聖書は自分とこの人、私と一人称だけって最初に言いましたけど、出てくるのは実は一人称だけれども、非常に広い神様のご支配をこう想像してですね、信頼していってるわけですね。でこの終わりの日、この未来のある時においては最終的にはこういうふうにされるということは、別のところでもさっき言いました預言書でもしばしば出てくるのですが、一つだけ挙げておくことにしますね。この前の誘拐の時にも出したんですけども、旧約聖書の1063ページ、旧約聖書の1063ページですね、イザヤ書の第2章です。ここでははっきりとこのタイトルに終末の平和と書いてありますね。ユダとエルサレムについて啓示をされたというんですね。この幻という日本語の訳語もあまり良くないですね。幻は前日にありもしないことをですね、あるように間違って、あるいは錯覚して見ることを幻という。だけどこのイザヤ書のこういうものは現実にないことになって、本当にあることを神様から示されたことなので、幻だなんていう、まあ、私もずっと昔読み始めた時から、幻なんてそんなないことをこんなし、ないことはあるかのように言惑されて言ってるんだったら、そんな読んだって意味がないではないかという気持ちを持ったものなんですね。だから幻という訳語はどうもあまり良くないですね。実際に見たことなんですね。終わりの日に、このように死の神殿、要するに神様のところにですね、国々はこぞって川のようにそこに向かって流れてくるって、まあ、こんなふうにこれは終わりの日だと、まあ、時があるっていうことですね。国々がその川のようにそこに向かってくる、流れてくる、こういう現実にはもう国々が戦ったりですね、絶えず戦争が起こって滅びたり殺されたり、いろんなことが起こっているのに、そういう一切を超えて神様の大きな最終的なご計画はこうなんだと、はっきりこう見て取ったっていうんですね。まあ、そういうことがこういうところにですね、パッとこの挿入されているわけです。ですね、それでまあ元のところに帰りますね。 それで、まあ、そこでそういうように大きな神様なので、私にあなたの道を教えてくださいということでですね、個人的な、まあ、祈りということですね。あなたの真実を歩むから、まっすぐな心、一つの心、一つの心を与えてくださいっていうのは、まあ、いろんなもの、人間も一つのまっすぐな心、神様を見る心でなくって、よそ見ばっかりするという、まあ、そういう方法ですね。神様の方ばかりなかなか見れないというので、まあ、運転中でもよそ見運転、脇見運転はいけないという、人生の運転で脇見運転ばかりしているとかいうこともあってですね、目的地が見えない、脇ばっかり見て運転してるっていうかですね、まあ、そういう心と間違ったやつ、まっすぐ心をそういうふうに向けると、そういうことを言ってるんですね。これも努力してもできないから、そういう心を与えてくださいというふうに今祈ってるというわけです。で、ここでも今度再び私に対する、深い黄泉から、黄泉っていうのは死んだ後の世界ということで、光のない暗い世界、滅びの世界をこういう言い方で言ってたわけですね。まあ、我々も生きている時でも深い黄泉っていうか、光のない闇の世界だと思われる時もあるわけですね。非常にこう追い詰められたらそういう気持ちになるわけですけど、そういうもはや光も救いもないような状態、そこからでも救い出すのは神様だと、そういうふうにこの人は経験的にこれを確信しているということです。それから再びこの人の個人的な状況というものが書いてあって、この具体的な人が自分に敵対をしてくるということですね。で、一番最初の点では苦しい、貧しいというふうに状態だ、まあ、そういう意味で、はっきりした特定の人間が敵対してくるということはこの最初には言っていなかったわけですね。貧しく身をかがめています、要するに非常に圧迫されてですね、立ち上がることはできないはずだような状態だと。で、その状態をなぜなのかということはですね、ここの14節から、まあ、そういうふうに推定されるわけです。傲慢なもの、暴虐なものとか、まあ、暴虐という言葉をまず私たちの生活では使わないですね。あんまりにもこの暴虐、オーバーなような表現だと感じますよね。まあ、暴虐っていうことはまずこれも我々使わない、ほとんど誰も使わないと思います、一般の人たち。まあ、ものすごくいろいろひどいことを、戦争のような状態でひどいことを相手にした、これはもう暴虐なというわけで、こういう特殊な場合以外はこんなことは使わないですよね。まあ、こういうこともまたこの人なんとなく縁遠いように感じさせてしまうという、こういう言葉があればですね、まあ、そういうこの傲慢なもの、あるいは非常に、まあ、悪しきものですね、悪意のあるもの、攻撃的なもの、悪意があるものが私を殺そうとまでしているという、そういう状態に置かれているということは分かります。そういう状態の中でですね、非常に迫ってきたらもう疲れ果てて、そして立ち上がれないぐらい苦しい状態になるという、そういうことで、さっきのように苦しく身をかがめているということだったんです。でもそういう中で、この詩を作った人は諦めないで、神様のご性質を再び思い出しているわけですね。あなたはなすべか神なのだから、 RM に富んで忍耐強く慈しみと真実に満ちておるのだ、だからこそ憐れんでくださいと。で、絶えずこの日に神様の大きな技をこの思い起こして、そしてこのように神、その神様を願うという、まあ、そういう形にこの詩は何度もそういうふうになっているんですね。神様が大きいものだと思わない場合にはですね、やはり本当に神様にこの祈れないわけです。気まぐれな神様なんかだったらそんなに祈ったって仕方がないわけですね。本当にこの慈しみと真実と憐れみある、だからこそ必ず聞いてくださると。これは人間でもそうですね。本当に愛のある母親にですね、子供がこれどうか欲 欲しいのくださいと、それが悪いものでなければですね、本当にもう繰り返し真剣に願ったらですね、今あげられなくてももう少しお金できたら女あげようとかですね、そういう叶えてあげようとかいう気持ちになるものですね、そういうことで本当にこの突き進みた愛と憐れみがあれば必ず聞いてくださるというわけです、そういうことで、あなたの力をくださいと16節ですね言ってます。憐れんでください、この言葉何度も出てきますよね、これも本音にっていう歯なんとか来たことで、本音にと発音が随分変わってしまうから分かりにくいんですけども、憐れんでください、キリエレイソン、憐れんでくださいです、ね、もう短い言葉で、私たちは苦しい時にはもういいわけですね、あんまり長い分でなくてもですね、どうか憐れんでくださいと、あなたは愛のお方なのだからどうか憐れんでくださいと、この詩を作った人に願ってですね、私たちも苦しい時にはそういう単純な祈りをですね祈るということができると思います。力をくださいと、どうか救ってくださいですね。で、私は救われるとそういうふうに自分を憎む者を攻撃してやっつけてやろうとする人たちもこれは恥を受けると、神様の力が本当に分かるということです。で最後も再び、必ず私を助け力を与えてくださるというその確信で終わっているわけですね。だから苦しい、これは個人的に非常に苦しい状態に置かれた人の叫びである、祈りであるわけです。で一貫してこのように神様の大いなるご性質を絶えず思い起こしながら神様に祈り叫び続けているということなんですね。私たちもうっかりすると神様の大きさが分からなくなってですね、なんか神様何もしてくれないと、何もしない神様、神様を追っておらないと、もうあとは同じみたいな感じになってくるはずです。それでこの詩を作った人に生き生きとしたですね、神様の助けを、神様は本当に生きて働いておられるんだと、そういう神様に対する心を持ち続ける必要があるんですね。でそれがあって初めてこの人もこんだけ真剣に祈られてるんで、そういうように、苦しみにある人の心の状態をこの人に非常にはっきりと映し出しているというわけですね。この7節にもですね、この17節にも、7節と17節にあるように、この苦難の中でも苦しい時に叫び祈るならば答えてくださるという、そういう確信がずっとこの人にはあったということですね。いつ助けが来るかというのが分からなくてもこのように祈り続けていくということです。それではまあ今日はそこまでのところにしておきます。